ヨネヤ。
ヨネヤ。ウガミンショーラン。
ウガミンショーラン。本日も。違うよ。ドラミンショーランだよ。
あ、ウガミンショーラン普通に言ってました。いや、奇跡のヨネヤ被ったんですよ、今。すごくないですか？
本当？被った？
今、同時にヨネヤって言ったんですよ。
でもね、こっちだとね、自分が言った後、1秒ぐらい遅れで周作の方からヨネヤって聞こえたよ。
そう、ヨネヨネでした。
うん、なのでひょっとするとね、この音の同期が取れてない可能性ありますね。
さすがまだね、本庄さんが山奥にいる、6G バリバリの環境と、片や離島のね、あの 5G ギリギリの環境でいる中でやってるので、やっぱり難しいところはありますよね、は
い、多分そっちの方が住民が多いからだと思います。
まあ、ありがたいことです。みんな夜はね、ネット、あ、そう、ヨネヤって言ったんで夜なんですけど、やっぱり夜はね、うん、みんな使いますよね、ネット環境。
本当だよね。時間帯によってさ、一気に重たくなる時間帯があるよね。
はい、やっぱり。
大体ね、6時前後、夜の、夕方の。
ああ、やっぱりポケモンがね、やっぱりその時放送されてますからね。7時ぐらい、6、7時ぐらいに。
テレビ？
テレビ。
ネット？
テレビですよ。あ、まあネットでも見れるんですけど、そうだ、あの、自分の妻めちゃめちゃポケモン好きなんで、今もあの、うん、毎週毎週見てるんですけど、
うん、
サトシが引退して新しいシリーズになったって話まだしてないですよね。
なんかね、引退するっていう話は前に出てたけど、
はい、
でこの前電車でなんかポスター見たよ。
あ、見ました。
乗ってる時に主人公は2人。
あ、そうそうそうそうそうそう、
うん、あと謎な第三者がもう1人。
そうですね。
出会ってんのかな、
第3博士かな、うん、それこそ。なんか眼鏡かけたイケメンの男じゃないですか、それで言えば。
多分そんな感じだったと思う。
奄美にいる、それぞれやっぱ息抜きって、まあ、海見たり、見に行ったりとか、その飲みのもそうだし、ナイトツアー行ったりとか、自然に囲まれてるのもすごい息抜きにもなるんですけど、うん、
はい、
やっぱりね、コンテンツ力。
うん、
今収録5月ですけど、この5月、はい、まあ、ポケモンもやってますし、まあ、自分は鬼滅見たいですし、なんかね、うん、もうアマゾンプライムさん、ネットフリックスさん、さまざまな奄美の環境で、この後収録終わったら、その見れてなかった鬼滅を見ようかな、霞の呼吸見ようかなと思ってるところではあるんですけど。
それでね最近なんか一の方とかっていらっしゃるわけね。
なるほど。何でしたっけ、星野さんに LINE 送った時。
咳込みのなんか
ウイルスの呼吸1の方、咳込み。
はい、それだそれ。はい、今それです。私
咳込み出してます。
うん、自然と出るね。
それからなんか既読スルーされて、私はちょっと悲しかったっていうのはちょっと置いといて。
失礼しました。
琉球アサギマダラというか、アサギマダラの回ですよ。はい、
アサギマダラの渡りと越冬について。
渡り越冬ですね。
うん、
画像見ました。その
見た見た見た見た、なんかね、イメージしてたよりもだいぶ清楚な感じだね。
グレてなかったですか。
もうちょっとこうケバケバしいのをイメージしてたんだけど、そのイメージよりも黒の羽の内に占める黒の割合が結構大きくって。
ああ、じゃあ星野さん の、 あのジャポニカイメージ帳はもうちょっとこうケバケバしい配色で完成したっていうことですね。うん、
その青の部分がもっと多かった、広かったか、
うん、
イメージだったんだけど、実際見てみるとこれはだいぶ色味を抑えたシックな蝶々ですね。
日本って感じですよね。わびさび、わびさび蝶ですね。わびさび蝶。まあこの蝶なんですけど、やっぱり奄美って生き物に関してすごいこう関心が強いというか、その地元市でも結構生き物の話題が、うん、まあ、クロウサギの交通事故の件であったり、あとウミガメの産卵であったりとか、まあ、何かとその地元市にその生き物がどういう状態かっていうのが記事に結構出てくるんですけど、
うんうん、
このアサギマダラの渡りっていう部分も結構毎年その季節になると紹介されるようになってます。
なるほど。じゃあ知ってる人はちゃんと知ってんのね。
知ってるというか、結構学校がぐるみでマーキングしてるんですよね、うん、その渡りっていうのを調査が全国的にされていて、どこからどこの地点まで渡っていったかっていうのを、その、まあ、全国的にこう みんなそこの場所で採取して、その蝶がどこに行ったかっていうのを日本全国で計測していて、まあもしかしたら今星野さんのその山奥に明日アサギマダラが飛んでくる可能性もあるんですよ
まあ2000キロ飛べる蝶々だからね。
でプラスその春から夏にかけては北東の方に、要は奄美から見たら北東、奄美から見たらっていうか、まあ上の方に、要は星野さん側の方に今飛んでいってる季節になります。
へえ、そんなに渡るんだ。
時期によって移動する方向が違うっていうアサギマダラの方が言われていて、春から夏にかけては北東の方に移動で、逆に秋にかけてはまあ南東、なんだ、ごめん、南西の方に移動するっていうのが分かってます。
へえ、どのくらい生きるわけ？
生きるのはどれぐらいかというと、だいたい結構長いって言われていて、まあ蝶の中でも長いって言われていて、だいたい4から5ヶ月ぐらい成虫で生きるみたいです。
その間にこう北東に行ったり南西に行ったりするんだ。
移動するのもやっぱり理由があって、まあ言われてるのは大きく3つかな、3つ言われていて、まず1つはそのアサギマダラが最適というか、自分たちがこう居心地よく住める気温というか温度っていうものが他の蝶に比べてやっぱり狭いみたいで、何度から何度っていうのが狭いみたいなので、まあそのそこに適したところに移動しているんじゃないかっていうのが一つで、まあこれこの後にちょっと食べる、やっぱり蝶々によって花の蜜を吸ってまあ生きていくんですけど、やっぱりその吸う植物の種類っていうのはやっぱり蝶によって違っているので、その自分の好みの花がやっぱり南の方から最初に咲いて、でどんどんどんどんこう上にかけて咲いていくので、好みの花が咲く、時期に合わせてどんどんこう上の方に行っていく、まあ移動していく。で逆に秋にかけてはそういう風に他の同じ種類の秋に咲く植物がこう咲いていくので、こう南下していくっていうような、まあケースになってるんじゃないか一つで、あとはずっとそこの場所に行くと天敵に狙われたりとか寄生虫っていうものがやっぱりついてしまうので、まあその寄生虫とかそういったものからまあ逃げているっていう説があるみたいです。
へ
え、不思議ですよね。
なるほど。
人間もやっぱりモンゴルの住人とか、やっぱり他のね国の先住民族とかもやっぱりずっとその場所にはいないですよね。やっぱりそこにいるとやっぱりこう食べ物がなくなったりとか、なんか狙われやすくしちゃうので、やっぱりそこからこう行っちゃってんじゃないかなって、行っちゃってるみたいな感じで、アサギマダラも行っちゃってるんじゃないですかね。
すごいね。でも蝶々って他はあんまり飛ばない、そんな渡りはしないしよ。
はい、
すごいね。でそこアサギマダラだけは
本当に長い距離飛ぶと蝶で取り切りそうになった。蝶で日本から中国か台湾ぐらいまで、まあ大体2000キロ以上飛んだっていう記録もあります。
すごいね。いや蝶々なんてさ、風が吹いたら飛ばされちゃうじゃん。
はい、あそうそう、だから風に乗って飛ぶのもうまいらしいです、アサギマダラは。
嵐なんかに途中であったりしたらもう海に落ちまくるんだろうねリンプ落ちちゃってさ。
まあその時はその時ですね、まあその覚悟の上でアサギさんも飛んでいるはずなので。
すげえなこの、まあ、ちゃんと島にたどり着けるっていう方向感覚はどうやってんだろうね。
あ、なんかやっぱそこはやっぱり本当に分かってないというか、たまたま行っちゃってるのか、すごいですよね。星野さんがもし飛べる能力を持ったらどこまで行きたいですか？どこまで渡っていきたいですか？
とりあえず今山奥にいるので、
はい、
はい、家に帰って子供と妻の顔見たいですね
あら、いいお父さんですね。めっちゃいいじゃないですか。
いいこと言ったでしょ。いいこと言おうとして言ったからね
でももう日本国内でとどまるんですね。渡り星野さんの渡り少ないですね。もう本当にちょっといく感じです。
そうね、だいぶ少ない。
うん、
秀作は？
自分はやっぱりですね、この間4月に秋田帰省して、なんかすごいこう秋田の気持ちを捨ててた自分がいるかなと思ったら、結構秋田楽しくて、 秋田やっぱ地元いいなって思っちゃったんで、北海道に行きたいなと思います。
どうですか、わかりました。
はい、
はい、
拾わない拾ってくれない
なんで北海道。
北海道やっぱりすごい好きで、すごい好きってなんかこうシンプルですけど、
うん、
他の回で言ったんですけど、最近自分の心の、自分に心はあるのかっていう問題を今すごい突き詰めてるところで。
自分がひどいやつなんじゃないかってこと。
いや、もう本当に心ないサイコパスなんじゃないかなって思ってる、思う時が一つあって、
うんうん、
雪見ても感動しないし、綺麗な海見ても感動しないし、大きい山見ても感動しない自分になっちゃったんですよ、う
ん、なんかわかる。
いろんなとこ行き過ぎて
驚きがない、予測がついちゃう、前のものと比較できちゃう感じ。
そう、はい、そうそうそうそう。でそれを覆せる場所っていうのがもう日本だと北海道しかもうないというか、うん、
確かに雄大なね、
雄大な、
うんうんうん、
もういつ行ってもこう心動かされる大自然、
うんうんうん、
もう前までは離島ハンターとして売ってた、離島ハンターだって自分は思ってて、でもなんか蓋開けたら奄美群島は全部行ってるし、屋久島行ったし、石垣西表行ったし、慶良間行ったし、対馬壱岐行ったし、行ってたのあと沖縄ぐらいみたいな、
うんうん、
あ沖縄じゃない、小笠原ぐらいっていう、そんなところまで来ちゃったんで、
うん、
うん、もう北海道です。
そうですね、わかりました。北海道まで飛んで行っていただいて。そう考えるとね、台湾から奄美よりもだいぶ長い距離を飛ばないといけないわね
大丈夫です、 LCC が人間にはあるんで大丈夫です
羽ばたくんじゃねえのな
連れてってもらう。
お前、
アサギマダラもやっぱり蝶々な、昆虫というか虫なので、うん、やっぱりこう天敵の恐怖はあるんですけど、これ調べててすごいなっていうのが、うん、あんまり鳥に狙われないみたいです。
そうなんだ。
なぜかっていうと毒を体内に持ってるから。
あ、持ってんの。
これ自分で生成してるわけじゃなくて、食草、まあ、食べる植物ですよね、
うん、
のガガイモ科っていう種類と強竹糖科っていうものをよく食べるみたいなんですけど、
うんうん、
そこに含まれるアルカロイドっていう物質っていうか、そういったものを体内に取り込む、うん、取り込んで、まあ、蝶々になるので食べても苦いらしくて。
へえ。
で、まあ、鳥から狙われるリスクが少ないからその渡りができる風になってるし、うんうん、あとは成虫になってから交尾をしてその卵を埋めるようになるまで、他の蝶よりも数週間こう長くかかるみたいで、うん、その産卵にかけるエネルギーがあんまりこう使う、こう時間なんていうのかな、一気にエネルギーを使う必要性がないので、その分こう飛ぶ方にエネルギーを使えるので、うん、まあ、長く飛んでいけるみたいな話を調べて分かりました。以上です。
すげえエネルギーだな
はい、
なるほどね。いや、ありがとうございます。
まあ、去年の8月だとその群馬から渡ってきたアサギマダラが奄美で見つかったとか記事になって、うんうん、直線で言うと1220キロぐらいなってる、
うん、
ところから見つかったりもしてるみたいです。
なんかさ、そのどっから飛んだのかとかを調べるってどうやるんだろうね。
どうやると思いますか。
タグをつける。
タグつけるともう重たくて飛べないです。
スタンプを押す。
あ、でも近いです。
書いちゃう。
正解。
書いちゃう。
羽に油性ペンで地名、うん、日付、名前とかを書きます。
マジ
マジっすそれがマーキング調査っす。
恐ろしいあ、でもそれだけやっても飛ぶ能力に影響ないってことか。
そうそうそうそう、ですです。
へ
え。っていう、
すげえな、
っていう、まあ蝶々です。テフテフです。テフテフ、
うんうんうん
これが全部今話したのがアサギマダラの特徴で、もう一つ琉球アサギマダラはこれ知ってました、うん、奄美の冬の風物詩にもなってますよ。
知らない。
はい、琉球アサギマダラの集団越冬っていう、
うんうんうん、
これはもうこれしかないのでパラッといっちゃうと、まあ奄美でもやっぱり15度以下、まあ特に朝と夜は15度を下回る時もあるので、
寒くなるよね。
まあ、15度前後を、はい、下回ると、あのアサギマダラがね複数こう枝にバーって寄ってきて、こう身を寄せ合うように枝にいっぱいこうくっついてぶら下がって集団越冬するっていう様子が観察することができます。
あーなるほどね、
はい、
集まってあったかくすんだ。
そうで、そこでもうじーっと動かない、あの要は暖かくなるまで動かないっていう、うん、そんな光景を奄美で、奄美じゃなくてもまあ見ることができるんですけど、奄美で見ることができます、
うん、なんかさ、そういう場所をさ鳥かなんかが見つけたら超ラッキーだね、は
い、でも食べてもめっちゃ苦いらしいですよ。
まずいのか。
そう、まずいらしいですよ。
なんかそう感じ、あんまラッキーじゃねえな。
奄美に関してはそのアサギマダラまでこう探して、血眼で何か探すっていうような冬じゃないので、まあ、なんか探せばどんぐりもしてるし、いろんなものがある環境ではあるので、まあ、狙ってアサギマダラをこう食べるっていうようなことはあまり鳥はしないのかなって個人的に思います。
そうかもしれないですね、
はい、
なるほど。越冬と渡りについてにしてもこんだけ蝶々が飛べるって信じられんな。
いやそうなんですよね、まあ、本当に旅する蝶って言われていて、
うんうん、
もしかしたら明日奄美に、まあ結構大和タウンの小学生とか、自分がその環境省にいた時とかは結構そういうのを達郷タウンとかの人たちもやってたので、
うんうん、
もしかしたら星野さんの枕元に明日プレゼントがいる届いてるかもしれないですもしかしたら逆にいたらそのね名前書いて飛ばしてあげてください。
怖そうだ、なんか名前書くのかわいそうになっちゃう。
はい、まあそんな今日はキョラモンを紹介したところでした、
はい、ありがとうございました。
はい、最後にでは
何タイプになるんでしょうね。
これもさらっと、どっちもさらっといきません。これもうね、もう虫と、うん、飛行です。虫と飛行、
これはもうそのままですね。
はい、これはもうひねりなし。
はいはいはい。
でキョラモン名も渡り鳥キョラモン、
両方、
両、あそっか、あ、まあ両方、両方でいいです。もうアサギマダラリージョンフォームだから、リージョンフォームのポケモンも多分ね、うん、そんなこうそれぞれ名前はつけてないので、アサギマダラに合わせて渡り鳥キョラモンで
い
きたいと思います。
はい、はい、シンプルでしたね今回のタイプは。
はい、もうぜひね、これは公園でも飛んでる時あるので、ぜひ近くの観光、あやまる岬とか多分飛んでると思うんで見つけてみてください。うん、
ね、一回この色と柄を覚えたら次見た時は、
あ、もうすぐすぐすぐすぐ、うん、
うんうんうん、ありがとうございます。
はい、ただ食べると苦いのでね、食べないように、毒持ってるので。
食べないでしょ食べないでしょうよ。
食べないですかね。よかったよかった。うん、お願いしますね。
ありがとうございます。苦いって聞いたしね。
はい。はい、まあ、お嬢さんはこの後、羽ばたいて埼玉の我が家に戻るということで。
そうですね。明日バスで駅まで行って。
あ、バスで行くんですね。
駅から電車で。はい、戻ろうと思います。
がっつり徒歩じゃない、がっつり地に足ついていくんですね。
そうですね、陸路で行きますね。
陸路で行くので。分かりました、
はい、ではでは、はい、今回もそんなところですね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、マンディ
ーマンディーミオディ
ミオディ
ミオディ、ありがとうございます。
ありがとうございました。